的 City Information。
6月に入って3回目の月曜日です。賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー、今日は6月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんにまず分かりやすく解説していただきます。消費生活センター相談員、今日は家田さんお越しくださって、賃貸住宅を契約する際に気をつけることということです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回これをピックアップされたのは、
はい、
割とまあ4月とかも多いですよね。
そうですね、はい、通常でしたら4月、年度代わりにお引越しされる方が比較的多いんですけれども、はい、今このコロナの状況で在宅勤務が増えているということでですね、出社しなくても良くなったので、今まで東京近辺とかに住んでいたけれども地元に戻ってくる方とか、実家の近くに越すとか実家に入るとか、そういうので退去して住環境を改めて見直して移動する方が増えていらっしゃるということで、この何月っていうのを問わずに動いていらっしゃる様子ですので、はい、これをもう一度お伝えしようと思います。
そうですか、ありがとうございます、はい、じゃあ広報3で出ています事例ご紹介しましょう。先月退去した賃貸住宅の管理会社から借りていた部屋の原状回復費用として15万円を請求されましたということですね、
はい
はい。これはちょっともう少し詳しく、じゃあ家田さんの方からご紹介ください。
はい、賃貸契約が終わりまして、はい、部屋を明け渡すときに一番トラブル多いんですけれども、
はい、
それが原状回復費用についてです。
はい、
でちょっと難しい言い方になりますけれども、そもそもそのお部屋を借りて返すときに、はい、元と同じような状態にして返す、うん、ということになっているんですが、
はい
はい、そのためにその借り主の方が不注意でつけてしまった傷とか、
はい、
例えば壁への落書きですよね、ちっちゃい方がいらっしゃる。 あ、
はい、
あとそのペットを飼ってたらちょっとシミをつけてしまったりとか、
はい、カリカリとこう壁を削ったとか、
そうですね、はい、そういうのの費用というのは借り主の負担になります。
はい
はい、で基本的にしかしですね、経年劣化、例えば畳が焼けてしまったりとか、
日焼けしたり、そうですね、
はい、家具を置いてしまった後の、
はい、
くぼみとかですね、そういうのは通常使用、それを使ってないと生活できないような、状況であれば、通常使用っていうことなので、それは借り主が負担しなくても良いとされているんですね。
そうなんですね、
はいはい、なのでちょっとその負担しなくてもいいものと負担しなくてはいけないものというのを分けて考えないといけないということで、でそれのいろいろ考え方の違いとか、そういうことを知らないためにトラブルになってしまうということが多いんですね。で今回のこの事例の相談者の方には、契約書と重要事項説明書の内容をもう一度内容を確認してくださいね、ということをお伝えしました。
はい、
でそれでその方の場合はかなり前なので、もうそんなものないということもおっしゃってたんですが、
借りたのが、
そうです、
はいはい、
でそういう書類も残っているかどうかわからないということもおっしゃってたんですけれども、
はい、
管理会社から取り寄せて、で内容を確認していただきました。
はい、
それでまずはですね、契約内容を確認するということと同時に、その求められている請求の内容ですよね。
15万円という、ね、高額ですね、
はい、でその内訳を聞きましたかということを伝えたんですけど、
はい、
あまり詳しくご存じなかったので、まずは明細書を取り寄せて、
はい、
で 何代を請求されているのかというものを、
そうですね、
まずは確認された方がいいですよということを助言しまして、
はいはい、
でそれで細かいところ納得できない部分については説明を求めていくと、
はい、
最初 の約束とどうだったのかということを一つずつ見ていかないといけませんよ、ということだったんですね。
そうなんですね、
はい
はい、じゃあこういうトラブルにならないためのポイントなど、
はい、
教えていただけますか。
はい、比較的ですね、やはり引っ越ししたり新しく新居に移るときには、忙しいことが多いので、
そうなんです
バタバタバタバタと、とりあえずパッと見ていい物件だったら早く、決めてしまおうということで、なかなか急いで決めてしまうことが多いんですけれども、
そうですね、
トラブル回避のためにはですね、やはりその契約の時、
はい、
あと契約のした時、それと 入る前、はい、入居する前と、はい、あと住んでいる間のことですね、
はい、
それと今回のように退去する、
はい、
出るとき、それぞれ その気をつけなければいけないポイントがありますので、
あるんですね、は
い、それぞれについてお伝えしますね、
はい、お願いします、
は
い、
まず契約のときなんですが、
はい、
不動産会社さん、仲介業者さんからの説明のときに渡される重要事項説明書などのそういう資料がありますの で,、
はい、
でそれに基づいて説明をしなければいけないというルールになってますので、
はい、
その書面をもらって必ず読み、
はい、
その時にですね、不明点、なかなかその難しいことをいろいろ書いてあって、
そうですね、う
ん、細かいことがたくさんあるので、
はい、
理解しにくいと思うんですけれども、
はい、
ちょっとしたことでも、もうこちらは何回も何回も契約するわけではないですので、
そうですね、
相手はね、毎日のように仕事してらっしゃるので、はい、慣れていらっしゃいますけれども、
な
んか細かいことでも構いませんので、
うん、
それはどういう意味ですかとか、例えばこういうことなんですかというような言い方で、
うんうん、
その時に確認をしておきましょう。
はい、とにかく分かりにくい言葉が多いと思いますのでね、
はい、
聞くのは全然恥ずかしくないですからね、
うん、そうですね、
はい、
でそれで当事者間でですね、合意したその時に決めて約束した契約の内容というのは基本的に有効になります、
はい、
うん、ちょっとこちらの方に振るかなと思ったことでも、合意してしまえばもう有効になるので、よほどとんでもない内容でなければ、
はい、
通りますのでね、その辺のところも心しておかないといけないということですね、
うん、
十分に理解してから契約しなければいけません、
はい
はい
はい、
それと鍵をもらって住み始めました、
はい、
住み始める前ですよね、
はい
はい、その中を見せていただいたとき、
ええ、
そのときにもその不動産業者さん、あと家主さんがね立ち会ってくれることもあるんですけれども、
はい、
でその内容、部屋の中をですね、
ええ、
隅々までちょっと確認していただいて、
ええ、
はい、まあ、新築のすごく綺麗なところであったとしても、
うん、
中古であったとしてもすで、
はい、
に傷など気になる箇所があれば、
ええ、
その日にそれを見たという日付入りの写真をスマホなどで記録しておくというのはすごく大事なことでですね、
はい、これは今気軽にできるので、
そうですね、
ずいぶん便利になったので、
はい、そうですね、
必ず忘れずに、
はい、記録しておくことが後々自分を助けてくれることになります、は
い、日付入りの写真ということで、はい、もう皆さん今お手持ちに、ね、あるスマホで、
はい、
ね、撮影できますから、はい、
十分ですので、
はい、これは自分一人で行った時じゃなくて、
はい、
業者さんが、
そうですね、
家主さん、
うん、
誰か貸す側がいらっしゃった時ですね、
その方がいいですね、でもしいな相手さんがいない時でも、
うん、
とりあえずこの日にこの時間に見たという証拠も残りますので、
はい、そうですね、
とりあえずもう相手さんが言ってくださればなおのことですけれどもね、
はい
はい、記録をすることはとても大事です、
はい、写真を撮る、家具を入れる前に、
そうですね、
はいはい、
おっしゃる通りです、
はい、じゃあもう傷がなかったとしても、はい、この面この面この面って写しておかれてもいいかもしれませんね、
でそれとあと積んでいる間なんですけれども、
ね、はい、
ゴミの捨て方とかですね、あとタバコとか、いろいろペットのこととか、いろいろあると思うんですけれども、
はい、
借りている方は契約で定められた使い方を必ず守って、
はい、
でちょっとこまめにね掃除するなど適切な使用を心がけましょう、
うん、
また後でねこの請求されることの根拠にも日々のことですけれども、なってきますので、ちょっと汚れたらささっと掃除するとか、いろいろそういうことを気をつけられた方がよろしいかと思います、
はいはい、
でそれとですね、不具合を見つけた時ですよね、
はい、
特に中古の場合なんですけれども、最初入った時には大丈夫だったんだけど、何かが壊れちゃったということなどがあった時は、
はい、
勝手にね自分で修理したりすると、またこれもね自分のお金で自分で勝手に修理するから、すごく家主にとっていいじゃないかっていうふうに思いがちなんですけれども、
はいはい、
でもその家主さん、大家さんにしてみたら、
うん、
自分の持っている所有物ですので、それに勝手に他人が手を入れられたら非常に不愉快だし、それにお抱えの大工さんとか、
そういう
人たちに頼んだ方が、思ったように、していただけるということで、それもトラブルになる元なんですね、
うん、
で、あの月々の家賃の中で、はい、そういうにちゃんと住めるようにしてもらうだけの分は払っているという考え方もありますので、
なるほどね、
まずはその家主さんに、はい、早めに家主さんとか管理会社さんの方に何か気になることがあったら連絡をして、
はい、
うん、あの直してくださいという対応を、はい、あの求めた方がいいですね。でその、はい、求める時にもやはり記録を残しておくということが大事だと思います。何月何日にこういう内容でどこどこの人に連絡したと、で担当者この人みたいな、
はい、
それを再三言っても、はい、あの何も動いてくれなかったらやっぱりそれなりにこちらも、あの使えないわけですので、
そうです
ね、いろいろ言っていく根拠にもなりますので、
例えば水道ガスのあたりでもそうですね。
そうですね、どんなことでもやっぱり、ちゃんと生活できるような、
はい、
だけの家賃を払っているはずですので。
なるほど、ね、だからそのあたりの備品の管理もすべて入ってるってことですね。
そうですね、もう備え付けのものであれば、やはりそれも契約書の中にいろいろ書いてあると思うんですけれども、あのちっちゃい電球はね自分で変えてくださいというのは書いてあったらもう自分で変えないといけなかったりするんですけれども、やはり一つずつあの確認して自分がやるべきなのか、それともやっていただけるべきなのかということを、
ね、は
い、確認された方がいいなと思いますね。
はい、分かりました。これ入ってる間の注意すること。
そうですね。で、それでもうとりあえずもうここは出ましょうということで、うん、あの退去するときにはですね、はい、やはりまた家主さんとか、うん、あと管理会社の立ち会いをしてもらって、
はい、
でこれ必ず立ち会ってもらった方がいいと思いますね。
そうですね、
はい、で立ち会いをしてもらって、
はい、
で部屋の様子を写真でこの時にも撮影するなどして、はい、記録を残しましょう、
はい、
うん、でで後から原状回復費用を請求された場合には、はい、その明細書を取り寄せて、でまずはその内容について説明を求めるということですね、
はい、
でその時に自分自身であのかあの記録した内容、写真とかですね、
うん、
あと退去時にそのここ壊れてますよねとか、ここ傷入ってますよねとか、シミ入ってますよねとかいうことが確認できたこと以外が、あの請求に入っているのであれば、
はい、
やっぱりあの違うよということを言わないといけないですので、
そうですね、
はい、確認して先方に早めに申し出ましょう。はい、それとですね、あと、はい、なかなかこういうこと難しくてですね、うん、あのどういうふうに考えたらいいんですかという相談よくあるんですけれども、
そうなんですね、
非常に難しい問題を含んでましてね、これ、
はい
はい、あの先ほども言いましたけれども、あのいわゆるその契約というのは自由にできる、はい、そういう契約自由の原則っていうのがあるので、
うん、
貸す側と借りる側のお互いの合意に基づいて行われるものなので、
はい、
なのでそれがあの成立していったら基本的にはそれに基づいていろいろ処理が行われることになるんですね、うん、でだからその退去時に賃貸住宅を返して出るときに、貸した側と借りた側のどちらの負担でその原状回復を行うことが妥当なのかということについて の、はい、あのトラブルが発生することがあるんですけれども、それについて の、 その一般的な基準というものを、
はい、
国土交通省が出したものがあります。
あ、そうなんですね、
はい、ちょっと、はい、あの難しいんですけれども、あの国土交通省のホームページの方に、あの載っていますので、現状回復をめぐるトラブルとガイドラインということで、
はいはい、
それで検索すれば出てきます。
そうですか、
はい
はい、
でとてもそれは参考になりますので、あの国土交通省 の、 あのそういうガイドラインにはこういうことが書いてあったのでということで、うん、交渉にするときにもあの助けになるのかなと思いますので、
そうですね、
はい、あのそれも参考になさってみてください。
はい、分かりました。やっぱりその入るときのウキウキ気分でついつい忘れがちで、あの条件、自分の思ってる駅から近いとか、光がいっぱい入るとか、広さとか、あの雰囲気とかでピタッと来たらもうついつい、
そうなんですよね、
あの細かいことを ね、
そうですね、
忘れがちですけども、
はい、
このあたりはあの気持ちよくあの次へ引っ越す時の条件にもなりますね。
そうですね、
分かりました。そしてこういうことに困った場合 の、 あの相談場所があの消費生活センターだと思いますけども、
はいはい、
こちらの空いている時間、
はい、
電話番号を教えてください。
はい、まずですね、窓口と、
はい、
あと電話で相談を受けています、
はい
はい、祝日を除く月曜日から金曜日、
はい
はい、朝の10時から 夕方の5時まで、はい、17時まで相談をお受けしております。はいはい、電話番号を申し上げます。
お願いいたします。
079-559-5059 になります。
はい、はい、分かりました。はい、で第2第4土曜日も
そうです、ね、その通りです、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、第2第4土曜日も同じ時間で空いておりますので、はいはい、ご利用ください。
そして秘密も守っていただけるし、
はい、もちろんです。
別室でお話を聞いていただくことも
可能で す, です、はいはい、場合によってはそのようにさせていただきますので、う
ん、はい、分かりました。今日ご紹介いただいたことだけでなくていろんなご相談ね聞いていただけますのでね、はい、気軽に困ったなと思った時に早めのご相談よろしくお願いいたします。ここまではまずは広報サンダー6月号に掲載の話題を相談員の家田さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では後半入れ替わってタイムリーな話題、今度は消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺います。ではもう一度この入れ替わっていく間に、相談していただける月曜日から金曜日、そして、第2第4土曜日、こちらの時間と電話番号をもう一度ご紹介しておきましょう。相談受付は窓口と電話どちらでも結構です。朝の10時から夕方の5時まで。電話番号は559-5059-5059となります。さてそれでは、小寺さんにお入りいただきましたので後半のお話、子どもの歯磨き中の喉つき事故などに気をつけましょう。そしてもう一つ後半でもう一つありますが、まずはこの、なかなか怖い子どもの歯磨き中の事故のお話ご紹介いただきたいと思いますが、これをピックアップしてくださったのは、はい、
虫歯予防や、まあ、はい、口の中の衛生のため、うん、歯磨きは大切な生活習慣です。
はい、
で乳幼児期から、まあ、自分で歯磨きしたり、まあ、仕上げ磨きをしてもらったりと、まあ、子どもにとっても歯磨きは毎日の習慣である一方で、歯ブラシは加えたまま転倒し、喉をつくなどの事故が情報が、まあ、消費者庁へ寄せられています。
あ、そうなんですね。
で今回は、まあ、子どもの歯磨きの中の喉つき事故などに気をつけていただくことについて、まあ、紹介していきたいと思います。
はい、わかりました。日常必ずもう3食磨いたりということもありますので、はい、危険がやっぱりあるということ、はい、しておかれるだけでもお子さんへの注意がね、ぴょんぴょん飛び跳ねないようにって言えますものね。はい、じゃあ現状はどんな感じなんでしょうか。はい、
医療機関ネットワーク事業者、事業三角医療機関から、まあ、消費者庁へは平成28年4月から令和3年3月末までに、はい、6歳以下の事故情報が、まあ、120件報告され、はい、まあ、そのうち3歳以下の事故が、まあ、104件となっています。
多いですね。はい、
で報告された、まあ、事故の中には、うん、歯ブラシが口の中や喉に刺さって、まあ、集中治療室に入ったという、まあ、重大な事故も含まれています。
はい、喉の奥って確か脳の方にも、ね、はい、つながってますからね。は
い、で特に事故が多い1歳から3歳頃の子どもが自分で歯磨きするときは、はい、今からお話しすることに気をつけていただきたいと思います。
はい、わかりました。じゃあ早速具体的なアドバイスお願いいたします。
はい、一つ目がですね、はい、歯磨きの中は保護者がそばで見守り、床に座らせて歯磨きさせましょう。
あ、大事ですね。はい、座って磨くですね。立たないということですね。
はい、子どもが歯ブラシを口に入れたり、うん、手に持ったりしたまま歩き回ると、はい、まあ、転倒して怪我をする危険があります。
そうですね。
でソファーや椅子、踏み台など転落する恐れのある不安定な場所での歯磨きは避けましょう。はい、転倒したり 家族などの人や物にぶつかったりして怪我をすることがあります。歯ブラシを口に入れたり手に持ったりした子どもの周囲には転倒する原因になりやすいクッション、布団、コードといったものを置かないようにしましょう。
はい、大事ですね。はい、わかりました。
はい、2つ目がですね、はい、子ども用歯ブラシは喉つき防止対策を施したものの選び、保護者が仕上げ磨きをする歯ブラシと使い分けましょう。
なるほど、そういうのが今はあるんですね。
あります。はいはい、で幼児期の子ども自身の歯磨きは、習慣づけとして大切ですが、子ども用歯ブラシはきれいにする効果が不十分なため、保護者が仕上げ用歯ブラシで仕上げ磨きをしましょう。 ただし仕上げ用歯ブラシは子どもには持たせず、子どもの手の届かない場所に置いてください。
はい、わかりました、はい、そしてもう一つ今日はトピックス挙げていただいてます、はい、ご紹介ください。はい、
非常に還付金詐欺が最近多発しておりますの で、 です、ね、まあ、今回このテーマをもう一つですね、はい、お話したいと思います、
はい、お願いいたします。
高齢者に対し、まあ、自治体職員などのふりをして、健康保険料の還付がある、医療費の払い戻しがある、税金の還付があるなどと、まあ、言い、還付金の受け取り手続きのための、まあ、携帯電話とキャッシュカード等を持って、はい、まあ、ATM に行くように誘導して、まあ、はい、振り込みをさせようとする、まあ、皆さんご存知だと思いますが、はい、還付金詐欺に関する相談が、まあ、全国の消費生活センターにも寄せられています。
うん、そうなんですね。で
また最近特に三田市、はい、消費生活センターにも同じような相談があり、まあ、警察からの防犯メールが市民に向けて発信されているところです。
はい、起き出すと割と集中しておりますね。はい、アドバイスぜひお願いします。はい、
医療費などの還付金が ATM で支払えることは絶対にありません。
これですね、もう絶対にないと覚えておけばいいですね。
はい、
はいはい、
でお金が返ってくるので携帯電話を持って ATM 行くようにと言われたら、もうこれはもう還付金詐欺と思ってください。
そうですね、
はい
はい、
で不審な電話があっても相手の説明を鵜呑みにせず、まあ、すぐに警察や三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、ではもう一度電話番号を教えてください。
は
い、
電話番号の方は 079-559-5059、5059です。
はい、相談していただける曜日をもう一度お願いします。
はい、月曜日から、金曜日、10時から17時5時までです。
はい、
であと第2第4土曜日も同じように、はい、10時から17時の、まあ、いわゆる5時までです。
はいはい、そしてもしこのお休みの日ですね、はい、日曜日とか祝日の場合は、はい、もう一つなんか嫌やっていうのを教えていただきましたね。
電話していただきましたら、まあ、これも空いてる場合に限るんですけども、
はい、
県の方にかかったりとか、近隣の消費生活センターにかかる場合もありますので、
はい、いやいやというのはつまり188も188
です、ね、
はい、市外局番も何もいらない、
はい、
188だけでいいんですね。はい、わかりました、ありがとうございました。後半の方ではまちづくり協同センターの消費生活ご担当の小寺さんにお越しいただいて、子どもの歯磨き中の喉つき事故などに気をつけましょう、そしてもう一つ還付金詐欺、十分に皆さんお気をつけくださいというお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダに掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は7月19日予定しております。次回もぜひお聞きください。